今日は詩編の120編です。このところには苦しみからの祈りのことが語られてあります。一節のところに、苦しみのうちに私が主を呼び求めると主は私に答えてくださったと詩編の記者は語っているわけですけれども、このところでの苦しみというのは一体何かというと、実は2節のところに主よ私の魂を偽りの唇欺きの下から救い出してください、この苦しみは実は偽りの唇欺きの下、人が言うその言葉によって自分自身が苦しむということであるわけです。まさにこの世っていうのはもう利己主義というか、自分が益になるものを人々は求めている。ですからその自分の利益のために人を騙す、また偽りを言うということも出てくるわけです。そしてまた私たちは騙される、オレオレ詐欺というのがもう最近あるわけですけれども、まさにこの世っていうのはその口でもって人を騙したり欺いたりする。それだけではなくて、またその舌や唇を持って人を傷つけるっていうこともあるわけです。誹謗中傷、特に今の時代はこのインターネットを通してもう不特定の人がこの人を攻撃する、そしてまた悪口を言うというようなこともあるわけです。例えばサッカーの試合でも負けてしまった、それはお前のミスだが、もう試合を負けてしまうようなことになってしまったというようなことで選手を傷つけるというようなこともあるようです。私たちも人の言葉で自分が傷ついてしまうということもあるのではないかと思います。3節に欺きの下よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるだろうか、もう人が欺き、そしてまた偽りを言う。じゃあそのことに対して何にもないのかというと、4節のところに勇士の鋭い矢、そしてエニシダの炭火だとあるわけですけれども、これはある意味神様が裁きを下してくださる、偽りの唇や欺きの舌、それに対して私たちが答えていくというのではなくて、神様がその舌に対して唇に対して報いを与える。エニシダの炭火っていうのは非常に火力の強いこの火を出すと言われているわけです。例えば日本では備長炭というものがあるわけなんですけれども、もうその火でもって焼き滅ぼすという意味がある。ですから私たちがその悪口に対して悪口を言って仕返しをするのではなくて、神様がそれに対して報いを与えてくださる。ですから私たちは悪に対して悪を持って報いる必要は全くないということであるわけです。しかし現実の私たちはこの世で生きて生活をしているわけです。このことは五節のところに、ああ嘆かわしいこの身をメシェクに起立しケダルの天幕に身を寄せるとはという言葉が出てくるわけなんですが、メシェクやケダルというのは、遠くに住んでいる非常に凶暴で野蛮な民族であったというふうに言われているわけです。ですから非常に敵愾心が強くて、もうすぐにこの相手を攻撃してくる。この詩人は嘆かわしいこの身をと言っているのは、まさに自分が今取り囲まれているその状況が、人からもう責められてきている、もう本当に困ってしまっているというような状況であると思います。私たちも何か失敗をした、もう人から足ざまに言われたり、 そしてそのことをもう取り上げられて非難を受ける、そういうことがあるのではないかと思います。しかもこの詩人は6節を見ると、この身は平和を憎む者と共にあって久しいとあるわけですけれども、おそらくこの詩人は捕囚の中にいたんではないだろうか、もうそこで囚われて、そして蔑まれるというような状況の中にある。7節に、私が平和をと語りかければ彼らは戦いを求めるのだ。いくら自分がこの平和にまた穏便に言ってもですね、相手はそれを受け入れることはしない、もう絶えず攻撃を仕掛けてくる、もう言うなれば八方塞がりのような状況にあって、じゃあどこに自分は救いを求めることができるのか。それが一節のところに、主を呼び求めると主は私に答えてくださった。だから私たちがそのように人から責められ、足ざまに言われ、また騙されたり、そういうようなことがあるときに、私たちが求めるのは主に救いを求める。そして主は私たちに答えてくださる。世知辛い世の中にあるわけですし、また年末に向かってきている。でも年末には何があるかっていうと、クリスマスがあるっていうことです。なんでこういう時にクリスマスをお祝いするんだろうか。実は私たちは自分の心に平安がまず第一に与えられることを求めるんではないだろうか。それが私たちに一番大切なものであるわけです。イエス・キリストは平和の君と唱えられているわけです。私たちに平和を与えてくださる。もうそれこそ全能の神がもう小さな赤ちゃんとなって、非常に貧しい家畜小屋で生まれてくださった。しかしそこに神様の憐れみとまた慈しみが表された。ですからこそ私たちはもう本当に人から責められるような苦しみの中にあっても、私たちを愛し、また私たちに救いを与える、そのことがイエス・キリストがこの世に生まれてくださるその現実となったということであるわけです。しかもイエス・キリストは私たちの苦しみやその痛みを身に受けてください。そして最後には十字架で私たちのために命を捨ててくださった。これよりも大きな愛はないわけです。そしてキリストは死の中からよみがえられて、死に打ち勝ち、勝利を与えられた。そして私たちにはこの復活の命が約束されているということです。やがて私たちはその復活の現実ということを目の当たりにする時が必ずあるわけです。私たちはこのことを信じて、この世には本当に自分を責める者、欺く者がもう取り囲んでいるような中にあるわけですけれども、私たちはこの信仰を持って、イエス・キリストがお生まれになった、そのことをまた私たちは喜びとし、またよりどころとして、私たちは天の御国を目指して進んでいくものとさせていただきたいと思います。